名字の由来。この話は自分の名字の由来に関する話です。田舎の方に行くと、地域に同じ名字の家が密集している集落なんてのは割とよくあるんじゃないかと思う。そんで俺の住んでた地域も2、3種類の名字が大半を占めていました。あ、申し遅れましたが、俺の名字は末吉です。よく末吉と呼ばれますが、末吉です。九州の方に割と多い名字みたいですが、九州出身ではないです。ほんで周りの家は同じ名字ばっかりなのに、自分家だけ末吉。小さい頃は郵便物が間違えて配達されたりせんで便利だなーとか、割と最近になって引っ越してきたんかなーぐらいにしか思っていなかった。そして中学生ぐらいの頃、名字の由来に関するテレビ番組を見た。名字に富士がつく人は藤原氏の家系だとか、全国の珍しい名字とその由来なんかを紹介する番組だった。その番組を見て自分の名字の由来が気になった俺はじいちゃんに、うちの名字に由来ってあるん?と何の気なしに聞いてみました。するとじいちゃんはなぜか少し困ったような顔をしました。そしてしばらく考えた後、お前にも関係のある話だからと少しずつ話し始めてくれました。昔々、まだ農民が名字を持っていなかった頃、住んでいるこの集落は山間部のため、農作物の育ちのあまり良くない地域だったが、自分たちが食べていく分ぐらいはなんとかなっていたらしい。しかしある年から凶作が続き、次第に飢餓でなくなるものが出てくるようになった。そこで集落の人たちは藁にもすがる思いで祈祷師に豊作の祈願をしてもらうことにした。その祈祷師は、豊作を望むのであれば、この集落の家で嫡子、長男となる子が生まれたら、その子の首をはね、体を集落にある一番高い木のできるだけ高いところへくくりつけ、頭は根元の土を掘り埋めなさい、と人々に告げた。祈祷師は続けて、一度この生贄を始めると、その家系は代々嫡子を生贄にしなければならない。もし途中でやめてしまうと、再びひどい凶作になるだろう、と警告をした。そしてその後間もなくして嫡子が生まれたのが、我が家のご先祖様夫婦というわけらしい。ご先祖様は当然我が子を生贄にすることに最初は渋っていた。しかし翌年も凶作が続くようなことがあれば、集落の多くの人が飢餓で亡くなるような状況であり、集落の人たちからの説得もあって渋々承諾したようです。そして翌年、集落では今までになく豊作に恵まれ、その後飢餓で亡くなるものもなかった。またご先祖様夫婦には新しい跡取り、次男も生まれ、集落の人たちから感謝されながら暮らしたそうだ。やがてその夫婦の次男も結婚し、嫁が妊娠した頃、祈祷師が再びやってきて集落の人たちに、忘れてはいないだろうな、代々続けなければならん、と伝えた。そしてそのご先祖様夫婦も集落の人たちに説得され、生まれてきた長男の首をはね、体を木に吊るし頭を埋めた。その後何代にもわたってこの生贄は続いたらしいが、幸か不幸か、家計は途絶えることはなかった。 そして何代か後のご先祖様の頃、この生贄をやめようという人が現れた。集落の人々は何とか説得して続けさせようとしたが、このご先祖様は承諾しなかった。集落の人々も何代にもわたって犠牲になってきた家計にこれ以上負担を負わせるのに引け目を感じたのか、このご先祖様の言う通り生贄はやめることになった。しかし祈祷師の警告も無視できなかった集落の人々は、生贄をやめるにあたって別の祈祷師を呼び助言を求めた。その祈祷師が言うには、この儀式の呪いは非常に強く、簡単には解くことはできない。解けたとしても生贄のことを忘れることは、これまで生贄になってきた子供たちの怨念で家計に不幸が起きるとのことだった。その後祈祷師は一通りの祈祷を行い、生贄を釣っていた木は切り倒された。そしてその翌年、集落では凶作とはならなかったが、ご先祖様夫婦のもとに生まれた長男は死んだ。その後何代かにわたってうちの家系は本来嫡子となるべき長男は死産、もしくは若くして亡くなり、次男が家を継いできた。実はじいちゃんも父も次男で、長男となるはずだった兄がいたが、どちらも幼少の頃亡くなっている。ちなみに俺は長男ですが、まだ生きています。がいい年して結婚もできず、弟はすでに結婚して子供もいることから、呪いはまだ続いているのか。小さい頃ちょっと過保護気味に育てられたのはこのせいかもしれんと今更になって思う。それはそれとして名字の由来の話に戻ります。人々が名字を名乗るようになった頃、ご先祖様は生贄のことを忘れないようにと名字を末吉にしました。木の上に体を吊るして末、土の下に頭を埋めてよし。これが我が家に伝わる名字の由来です。以上、名字の由来という題名の話でございました。